第13章エクセルで表作成。はじめに、エクセルはワードと並んでオフィス作業で頻繁に使用されるアプリケーションの一つです。画面上の表にデータを入力して計算を行ったり、カレンダーを入力して予定管理などに使用したり、その他書類の作成にも使われます。この章ではExcel のごく簡単な使い方を紹介しながら、JAWSでの Excel 読み上げ機能の紹介をしていきます。Excel の起動。このガイダンスでは、Excel 2013を使用します。これまでの Excel と大きな違いはありませんが、起動直後の画面など変更されているところもありますので、ご注意ください。それでは、Excel を起動してみましょう。スタートメニュー、あるいはスタート画面から、Excel を選んで起動します。Windows 7では、スタートメニューを開いた時に表示される検索ボックスに、Excel と入力するのが最も簡単でしょう。
Enter、メニューを抜けます。起動しています -Excel。
お待ちください。
Excel。バックステージビュー。マイクロソフトオフィスのヘルプを参照します丸。新規グループボックス。
起動すると、どのようなファイルを開くかを選択する画面が表示されます。
おすすめのテンプレートリストボックス。学生用のスケジュールグリッド。学生用カレンダー括弧開き月曜日始まり括弧閉じ。グリッド。従業員の出勤管理ツールグリッド。
この中には、カレンダーや家計簿、顧客リストなど多くのひな型が収められています。このガイダンスでは簡単なデータ入力を行うだけですので、エスケープキーを押して画面を閉じます。
エスケープ、エクセル。ブック1、シート1、
空白、円1。
画面上にデータを入力できる白紙の表が表示されます。縦に1、2、3、4、5と並び、横に A、B、C、D、E となっています。A1 が一番左上、その右が B1、その下が B2 です。実際に矢印キーを動かして確認してみましょう。
空白 B1、空白 C1、空白 D1、空白 E1。
今度は縦に動いてみます。
空白 E2、空白 E3、空白 E4、空白 E5。
このそれぞれのマス目をセルと呼びます。Excel はこのセルにデータを入力するのが基本的な使い方です。それでは入力を行いましょう。データ入力とタイトルの読み上げ。今回入力する表はエクストラ社で運営している3種類のメーリングリストに毎日届くメールの数を表にしたものです。実際のデータとは異なりますが、サンプルとして作成しました。縦軸にメーリングリストの名前、横軸に曜日を取ってみます。では、入力していきましょう。コントロールキーとホームキーを押して A1 のセルに移動します。
最初のセル。
A1 のセルは縦軸のタイトルと横軸のタイトルの交差するところになるので空白にします。下矢印キーを押して一つ下の行に移動します。
空白 A2。
A2 から入力していきます。ここには JAWS Users と入力します。
JAWS-USERS。
これは JAWS のユーザー間での情報交換用のメーリングリストです。 Enter キーを押します。
Enter。
空白 A3。
自動的に1行下がって A3 に移動します。次は A3 のセルに先生ユーザーズと入力します。
SENSE-USERS。Enter。
空白 A4。
それから A4 のセルに GPS ユーザーズと入力しましょう。
GPS-USERS。Enter。
空白 A5。
A5 に行きました。これで縦軸の入力は終了しました。次は横軸の入力になりますので、一旦一番上のセルまで戻ります。コントロールキーとホームキーを押します。
最初のセル。
空白 A1。
横軸のセルには月曜日から金曜日までそれぞれ入力します。 A1 は空白ですので右矢印キーを押して一つ右に移動します。
空白 B1。
それでは B1 のセルに月曜日の月と入力します。
変換ひら GGTS 月の月月
確定しました。ここでエンターキーを押すと下の行に移動してしまいます。次は右横の C1 のセルに火曜日の火と入力したいのでエンターではなくタブキーを押します。
タブ
空白 C1
火を入力してタブキーを押します。
ケイ火火の火火タブ
空白 D1
続けて入力しましょう。
SE 水の水水タブ
空白
もケクスペース木の木エンタータブ
空白キ N
うんスペース金のエンター。
これで表の項目を入力することができました。それではデータを入力していきます。まず各曜日ごとにそれぞれのメーリングリストに届いたメールの数を入力します。月曜日のデータから始めますので月の下の B2 セルに移動します。
日
H
土
G1
金
F
木
E
水
D
火
C1
月
B1 空白 B2。
2行目は上手ユーザーズのデータです。月曜日は5通でした。
5エンター
空白 B3。
次はどのメーリングリストでしょうか。 A 列にメーリングリストの名前が書かれていますので一つ左に移動してみましょう。
センス -ユーザーズ
A3。
入力するメーリングリスト名が分かりましたので元の位置に戻ります。
空白 B3。
月曜日のセンスユーザーズは3通です。
3エンター
空白 B4。
次はどのメーリングリストでしょうか。やはり A 列に移動して確認しなければなりません。確認して元の位置に戻りましょう。
GPS-ユーザーズ
A4 空白 B4。
月曜日の GPS ユーザーズは4通です。
4エンター。
これで終わりです。上から月曜日5、3、4というデータが入りました。次に火曜日のデータを入力します。火曜日の下のセル C2 は空白です。 C2 にはどのデータを入力すればよいのでしょうか。 C2 のすぐ左のセルには月曜日のデータの5があり、もう一つ左のセルには上手ユーザーズとメーリングリストの名前が入っています。このように C2 のデータを確実に入力するために一番左の列に一度移動してタイトルを確認する必要があります。これはとても面倒な作業です。データが多くなってくると作業効率がとても悪くなってしまいます。そこで矢印キーでセルを移動したときにそのセルのタイトルになっているセルを自動的に読み上げるように設定することができます。縦に動いたときには A 列の内容を、横に動いたときには1行目の内容を読み上げるように設定すると入力がとても効率的になります。それでは設定しましょう。まず A1 に移動します。
最初のセル
空白 A1。
行と列のタイトルの交点に移動するのがポイントです。設定はクイック設定の中で行います。上手キーと V を押します。
簡単設定-Excel ダイアログ検索エディット
CTRL プラス E。
たくさんの設定項目がありますので検索機能を使って設定項目を探しましょう。日本語で行や列タイトルと入力します。
変換ひらがな G 毎行う毎やいくのこうやあれ TST たい T と R 整列の列カタカナタイトル列タイトル
T 行や列タイトルの読み上げ1の1検索結果。
設定項目が見つかりました。下矢印キーを押してエンターキーを押します。
1検索結果リストボックス T 行や列タイトルの読み上げ
Excel オプション W ワークブック10ワークシート及び領域のオプション。
いくつかの項目を設定します。まず下矢印キーを押して文書に指定された行タイトル列タイトルを上書きに移動します。
レベル3
D 文書に指定された行タイトル中点列タイトルを上書きオフ
文書設定、9の1、T 行や列タイトルの読み上げ。
データとして、どの行や列がタイトルなのかを入力することもできますが、今回のサンプルのように上手の設定として行う場合には、この設定を変更します。現在のファイルにするのが良いでしょう。スペースキーを押して選択します。
すべてのファイル、スペース、現在のファイル。
137-29。
続いて、下矢印キーを何度か押して、行タイトル、列タイトルの通知を探します。
R シート内の領域端、T 行タイトル中点、列タイトルの通知、オフ。
文書設定。
規定ではオフになっていますので、両方を読み上げるように設定を変更します。
スペース、列タイトルを読み上げます1、スペース、行タイトルを読み上げます A、
キャ
スペース、両方のタイトルを読み上げます A、1、
137-31。
いよいよどの行や列を読むかを設定します。下矢印キーを押して、この行を列タイトルに設定を探します。
チーコの行を列タイトルに設定、1。
文書設定。
1行目ですので、スペースキーを押して1になるようにします。
スペース、未定義。
137。
スペース、1。
137-33。
続いて、下矢印キーを押して、この列を行タイトルに設定を探します。
R この列を行タイトルに設定未定義。
文書設定。
この設定が A 列になるようにスペースキーを押して設定を変更します。
スペース A。
139-34。
設定ができました。エンターキーを押してシートに戻りましょう。
エンター。
それではデータの入力を続けます。火曜日から入力します。C1 に移動します。
月。
B か。C1。
ここから火曜日の分を入力していきます。下へ一つ移動しましょう。
上手ユーザーズ。
空白 C2。
上手ユーザーズと言いました。今の読み上げが行タイトルです。A 列に移動しなくても、メーリングリスト名がわかるようになりました。火曜日の上手ユーザーズのメーリングリストの数、8通です。
8、エンター、センスユーザーズ。
空白 C3。
続いて、センスユーザーズです。5通。
5。エンター、GPS- ユーザーズ。
空白、C4。
続いて、GPS ユーザーズです。4通。
4。エンター。
空白、C5。
このように入力していきます。式の入力。すべてのデータ入力が終わったら、毎日の合計とメーリングリストごとの合計を計算させてみましょう。まず、金曜日の右側に合計を作りましょう。合計と入力しておきます。
空白、G1。
G5、う、け、け、い、あうの、ご、はかるの、け、合計。
また、英語セルにも合計を入力します。
空白、A5。
G5、う、け、け、い、あうの、ご、合計。エンター。
空白、A6。
これで毎日の合計と1週間の各メーリングリストの合計を入力することができます。それでは計算式を入力します。月曜日の合計が表示されるセルは B5 です。ここに式を入力します。式の入力はイコールキーを押して始めます。
数式を入力し点、エンターキーを押します。
数式の入力メッセージが聞こえました。関数名を入力します。合計の関数は、sum、s、u、m という関数です。
s、search、u、substitute、m、sum。
括弧を入力します。
括弧開き。
続いて、範囲を入力します。範囲の入力は、セル番号を直接入力しても良いのですが、記憶しておくのは難しいので、開始と終了を実際に矢印キーで移動して指定すると便利です。やってみましょう。
イコールノーマ、イコールノーマ、イコールノーマルスタイルサムカッコ開き B2。
ここが開始位置です。ここで、コロンを入力します。
コロン。
続いて、B4 まで下に移動します。
イコールノーマルスタイルサム、イコールノーマルスタイルサムカッコ開き B2 コロン B4。
このセルが終了位置です。エンターキーを押して入力を終了します。
エンター。
空白、B6。
式を入力したセルは B5 ですので、一つ上に上がります。
合計、12。
式があります、B5。
合計が計算され表示されています。これで式が間違いなく入力できました。では、火曜日、水曜日も同じように作成します。先ほどと同じように式を入力しても良いのですが、このセルをクリップボードにコピーして隣のセルに貼り付けると、自動的に式が正しく修正されて、火曜日、水曜日と正しい結果が表示されます。では、コピーして貼り付けてみます。
選択範囲をクリップボードにコピーしました。日、
空白、C5。
クリップボードから貼り付けました。17、
式があります。C5。
できました。同じ要領で、金曜日まで、そしてメーリングリストの合計も出してみましょう。グラフの表示。ここまで計算をしましたので、次はグラフを作成してみましょう。コントロールキーとホームキーを押して最初のセルの A1 に移動します。
最初のセル。
空白 A1。
円グラフを表示してみましょう。この1週間に各メーリングリストにどれだけのメールが届いたかを表したグラフです。まず、グラフに含めるセルの範囲を選択します。A1 から B4 となります。A1 にフォーカスがあります。そこから、項目名になる月曜日から金曜日までを選択します。シフトキーを押しながら選択していきます。
選択、月、選択、火、選択、水、選択、木、選択、金。
F1。
続いて各曜日の合計が表示されている行を選択しますが、この行は5行目にあります。連続しているセルを選択するときは、そのままシフトキーを押して矢印キーを押すと選択されますが、1行目と5行目を選択する場合には、そのような操作はできません。そこで、シフトキーを押しながら F8 キーを押して、選択範囲追加モードをオンにします。
シフト F8。
選択範囲追加モードオン。
では、矢印キーを使って A5 セルに移動しましょう。
選択。選択、2個の領域。選択、2個の領域。選択、2個の領域。A1-F1、A5。合計。
この行が各曜日の合計になっています。続けてシフトキーを押しながら右に選択していきます。F5 までが選択範囲です。
選択、2個の領域、選択、2個の領、選択、2個の領域、選択、2個の領域、A1-F1、A5-E5、選択、2個の領域、A1-F1、A5-F5、合計。
選択が終わったら、もう一度シフトキーと F8 を押して選択範囲追加モードを終了します。
シフト F8。
いよいよグラフの作成です。オルトキーを押してリボンツールバーにフォーカスを移動します。
上リボン、挿入タブ。
挿入タブのグラフを選びます。
タブ、下リボングループボックス、テーブルグループボックス、ピボットテーブルタブ、おすすめピボットテーブルボタブ、グラフグループボックス、おすすめグラフボタンタブ、メニュー、縦棒グラフタブ、折れ線グラフの挿入サブメニュータブ、円またはドーナツグラフの挿入サブメニュー、エンター、円グリッド。
3の1。
どのような円グラフを作成するかを選択する画面になりました。2D の円グラフを作成します。タブキーで選んでエンターキーを押します。
タブ、補助円グラフ付き円タブ、補助縦棒付きタブ、3-D タブ、ドーナツグリッドタブ、その他の円グラフドットタブ、円グリッド。
3の1。
エンター、メニューを抜けます。Excel でもドット XLSX-Excel、Excel でもドット XLSX、タブ使用不能、シートシート1、タブ、グループ化されたオブジェクト画像、グラフ2。
これでグラフが作成されました。上手では作成したグラフの内容を読むことができます。次のように操作します。コントロールキーとシフトキーを押しながら O を押します。
お待ちください丸。オブジェクトを収集しています丸。オブジェクトを選択しますダイアログ。リストビューグラフコロン。チャート2i15-O31 コロン。
1の1。
この操作はシート内に含まれているグラフやその他のオブジェクトを選択する操作です。表示されたオブジェクトのリストから矢印キーを使って目的のものを選択して OK ボタンを押してください。このサンプルではオブジェクトは一つしかありません。
OK ボタン、スペース、グラフコロン、チャート2、仮想ビュアにグラフの内容を表示するには点、 コントロールプラスジョーズキープラス C、押します丸、ESC、オーストワークシートに戻ります丸。
グラフが選択されました。先ほどの音声にもありましたが、この状態でジョーズキーとコントロールキーを押しながら C を押すとグラフの説明が表示されます。
リンクシート1、グラフ2、説明コロン、円グラフ丸、値の相対関係を表示します丸、5個の要素があります。要素1、項目イコール月、値イコール12、割合 21%。要素2、項目イコール下、値イコール17、割合 30%。要素3、項目イコール水、値イコール9、割合 16%。要素4、項目イコール木、値イコール6、割合 11%。要素5、項目イコール金、値イコール12、割合 21%。このシートにはグラフだけが含まれます丸。
戻るにはエスケープキーを押します。
エスケープ、アクティブなグラフを選択しました。
空白、英語。
このようにして、本来画像になっているグラフも、Excel に含まれているデータを読むことによって、音声でもわかるようになっています。セルのテキスト表示状態の読み上げ。セルにデータや文字を入力しているとき、セルの幅よりも長く入力してしまうことがあります。この場合、通常は入りきらなかった部分は表示されません。しかし、ジョーズは表示されていない部分の情報も取得できているので、全体を読み上げます。しかし、印刷してみると右側が切れているということになってしまいます。そこで、ジョーズには、セルがどのような状態で表示されているのかを通知する設定があります。簡単設定を開いて設定を行います。ジョーズキーと V を押します。
簡単設定ハイフン、Excel ダイアログ、検索エディット。
先ほどタイトルを設定した時と同じように検索してみましょう。日本語でセルと入力してみましょう。
変換、ひらがな、S、セ、R、ル、カタカナ、セル、セル。
新セル表示、1の5検索結果。
複数の検索結果が出てきます。その中から、セルのテキスト表示状態の通知を選んで、スペースキーでオンにします。
5検索結果リストボックス、Cセル表示、
Excel オプション。
Cセルの読み上げ、内容と、Cセル表示、
Excel オプション、W ワークブックで、
Cセルのテキスト表示状態の通知、チェックなし、
Excel オプション、W ワークブック10、ワークシート及び領域のオプション、Cセル表示。
スペース、チェック。
エンターキーを押して、簡単設定を終了します。
エンター、検索ボックス消去、ツリービュー、Cセルのテキスト表示状態の通知、チェック。
文書設定、3の1、C
エンター。
では、実際に試してみます。この表にタイトルをつけてみましょう。このシートは1行目からデータを入力しているので、タイトルを入れるスペースがありません。そこで、上に1行挿入します。まず、A1 セルに戻ります。次にアプリケーションキー、あるいはシフトキーと F10 を押して、コンテキストメニューを表示します。
メニュー、切り取り。
このメニューから、挿入を選びます。
コピー、貼り付け先のテーマをし、形式を選択、挿入ドットドットドット。エンター。
どのように挿入するかを選択するダイアログが表示されますので、矢印キーで行全体を選択し、エンターキーを押します。
メニュー、セルの挿入ダイアログ、挿入、下方向にシフトカッコ、行全体カッコ開き R カッコ閉じラジオボタン。
チェック、4の3、オルト R。
エンター。
これで行が挿入されました。これまで1行目にあったデータは2行目に移動しました。それでは、A1 セルにタイトルを書いてみます。メーリングリストに投稿されたメールの統計と入力してみましょう。
ひらがな、M、メ、チョー、アリ、N、ジグ、アリ、チと N にカタカナ、T とウ、ケイコウ、エサ、レ、チタ、投げるの、と、M、メ、チョー、アル、エのカタカナ、T、ウ、ケイ、統率の、と、統計。エンター。
空白、A に。
確実にセルには入らない長さになりました。では、読んでみましょう。
メーリングリストに投稿されたメールの統計。
D1 付近で右側の表示が重なっています。複数行のセル、A1。
最後に、この他にも、普段、業務で使うと便利なコマンドがたくさんあります。特定のセルを登録し、 ショートカットキーで読み上げるモニターセルやセルのフォントやスタイルが変わった時にその変化を読み上げる機能など多くの機能が用意されています。第4章で紹介しているヘルプなどもどうぞご活用ください。